健康広場すこやか。ご存知ですか、口腔がん。口の中全体を口腔といい、ここにできるがんを総称して口腔がんと呼びます。口の中は直接見ることができ、感覚も敏感なため、自分で異常を見つけやすい場所です。しかし口腔がんそのものがあまり知られていないため、進行するまで放置されてしまうことが多いのが現状です。口は話す、食べる、飲むなど生活する上で大切な役割を果たしています。早期にがんを発見できれば、これらの機能もほとんど障害を受けずに済みますが、病状が進んでしまうと食事や会話が困難になるなど、日常生活に大きな支障をきたすばかりか、命に関わることにもなります。口の中のチェックは自分でできます。月に1回は鏡を見ながら異常がないか確認しましょう。もし気になる症状があれば、かかりつけの歯科医に相談し、専門機関である口腔外科や耳鼻咽喉科への紹介を受け、診察してもらいましょう。こんな症状ありませんか？口内炎や口の中の傷が2週間以上治らない。口の中にしこりや腫れ、ザラザラしたところがある。口の中に赤くなったり、白くなったりしているところがある。口の中に出血する箇所がある。最近急に入れ歯が合わなくなってきた。歯以外のところが染みたり、指で触ると痛みを感じる。昔から同じところを噛んでしまう。頬や舌が動かしにくくなった。伊達町カードにポイントがつきます。口腔がん検診。日時10月22日土曜日、午後2時から5時。場所、市保健センター。対象、20歳以上の方。定員80人。申し込み多数時抽選です。内容、問診、口腔の視診・触診、料金1000円、申し込み期限9月28日水曜日、室蘭市登別市での検診日は11月5日土曜日です。詳しいことは、健康推進課、健康増進係、保健センター内線634または638。認知症カフェを開催しています。認知症は65歳以上の高齢者の4人に1人が認知症か、その予備群と言われていて、とても身近な病気です。市内には認知症の方やその家族が思いを共有したり、地域にお住まいの方や専門家が参加して認知症について理解を深める集いの場があります。認知症を予防したい、身近に認知症の方がいて気になるなど、認知症に関して関心のある方はぜひご参加ください。どの認知症カフェも事前の申し込みは不要です。認知症カフェチエロ。有料老人ホームチエロ伊達では、今年2月に認知症カフェを開設しました。月に一度、健康に関するさまざまな講座やイベントを開催しながら、認知症や介護についての相談や 疑問にお答えしています。認知症の方やご家族だけでなく、地域住民の皆さんにも気軽に利用していただき、お互いの不安や悩みの軽減を図り、認知症について知ることができる場、安らぎの場を提供します。日時、おおむね毎月第3木曜日午後1時30分から2時30分。各種相談などに応じ、午後3時30分まで開放。場所、有料老人ホームチエロ。船岡町340-1。第8回開催内容。今月の開催日は9月15日木曜日です。認知症と栄養をテーマに、中国医薬膳師の資格を持つミネルバ病院の管理栄養士が、養生薬膳、老化予防についての講話と、ご家庭でも簡単に作れる薬膳メニューを紹介します。試食もご用意していますので、ぜひご参加ください。詳しいことはチエロ伊達、電話番号 23-1181。 認知症カフェルーア。普段は介護保険のデイサービスを行っている事業所アウルで開催するカフェです。総合施設長の宮崎さん、ケアマネージャー、デイサービスの指導員がボランティアで開催しています。認知症の方を介護している方はもちろん、認知症に関心をお持ちの方など、どなたでも無料でご参加いただけます。介護の大変さを語り合ったり、悩みを相談し合ったり、自由に語り合う場にしています。日時、おおむね月1回開催。詳しくはお問い合わせください。場所、詳しいことはデイサービスセンターアウル、老月町 233-4、 電話番号 21-1150。 認知症介護者の集い、つくしん坊。つくしん坊は認知症の介護などをしている方の集いの場所です。月に一度保健センターで、参加者がそれぞれの経験談や悩みを話し合い、情報交換をしながら交流を図っています。現在介護している方、介護の経験をした方同士が話をすることで、共感や理解を得ることができ、精神的な負担軽減につながるほか、ご自身での気づきや新しい発見が得られるはずです。市地域包括支援センターの認知症地域支援推進員が担当していますので、介護の情報提供や相談などにも対応します。日時、毎月第2火曜日、午後1時30分から3時。場所、市保健センター。詳しいことは市地域包括支援センター、電話番号 21-7755。 詳しいことは高齢福祉課高齢者福祉係、市役所1階5番窓口、内線309。子どもの発達を考える、言葉の発達を伸ばすには、おぎゃーと産声を上げた赤ちゃんも日々成長し、やがて言葉を話すようになります。お子さんの成長は親にとってとても楽しみであり、成長が見られた時は嬉しいものです。反面、周りの子よりも発達が遅いと感じるととても心配になります。よくある相談の中に、 言葉が遅いというものがあります。言葉は特別教えなくても自然に話せるようになると思いがちですが、実は赤ちゃんが言葉を話すためには周りの人の言葉がけ、話しかけがとても大きく関わっています。赤ちゃんには意味がわからないだろうと思って話しかけないでいると、赤ちゃんは言葉を覚える機会をなくしてしまいます。何度も話しかけることで、いずれ自分から言葉を話すことにつながっていくのです。言葉の数を増やすには、たくさん話しかけているのになかなか言葉を話さないお子さんは、ひょっとしたら言葉を話すのが苦手なタイプなのかもしれません。このようなお子さんがいたら、まず意識的に言葉を増やす関わりをしてみてください。言葉がけのヒント。ゆっくり、はっきり、繰り返して話しかける。言葉ははっきりと短い文で繰り返し話しかけることで覚えていきます。言葉がけは日常生活の自然な関わりの時に行う。日常生活で、おいしいね、楽しいね、痛かったね、など気持ちを共感する言葉がけをしてみてください。テレビやラジオなどはつけっぱなしにしない。言葉が聞き取れる静かな環境で話しかけましょう。発音がはっきりするための遊びをする。笛、ハーモニカ、ストロー、風車、シャボン玉など、口の力を使うおもちゃで遊んだり、食事をよく噛むようにすることが大切です。気持ちの共感が大切。何よりも大切なのは、お互いに共感し、相手に気持ちを伝えたいと思う環境です。お子さんがせっかく話しかけたのに、大人がそっけない反応だったら、話したい気持ちはなくなってしまいます。お子さんが声を出したときには、何かを伝えようとしているときです。うまく聞き取れなくても、その気持ちを汲み取って、言葉にして共感してあげましょう。言葉が噛み合わない。言葉はコミュニケーションの手段の一つですが、噛み合わないとトラブルになることがあります。大人が一生懸命言葉かけ、話しかけをしても、なかなか言葉が増えなかったり、言葉のやり取りが難しいと感じたときは、専門機関に相談することをお勧めします。また、体の筋力が弱いお子さんも言葉が遅くなることがありますので、なるべく体を使った遊びを多くするのもいいかもしれません。スマートフォンより絵本を。最近はスマートフォン以下スマホが普及していて、親がお子さんに見せている姿をよく見かけますが、スマホではなく絵本を見せて話しかけてあげましょう。絵本は物の名前を覚えるだけではなく、絵を見て様々な表現で話しかけることもできるので、言葉の使い方を覚えるのにとても良い教材です。例えば、リンゴなどの果物が描かれていたら、赤いリンゴだね、大きいね、など、さまざまな表現で話しかけられ、言葉の概念や意味も覚えていきます。絵本の中のリンゴを取るふりをして、一緒に食べる真似をして、おいしいね、と共感することもできます。ただ絵本をペラペラめくって眺めているだけでは、言葉は増えていきません。お子さんが キャッキャッと声を上げて喜ぶように、ぜひ今日から実践してみてください。詳しいことは健康推進課母子保健係、保健センター内線636。検診予定のお知らせ。9月、今月の検診、子宮がん、生き生き検診、大滝区、申し込み受付中、特定検診、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、口腔がん、札幌バス検診、もぐもぐクッキング、参加者募集。たまには子供と離れて料理作りを楽しみませんか？日時、10月7日金曜日、午前10時から午後1時。場所、市保健センター。対象、1歳6ヶ月から2歳のお子さんがいるお母さん。定員8組、先着順。内容、幼児食とお母さんの食事の調理実習。参加費、大人200円、子供100円。申し込み期限、10月4日火曜日。持ち物、エプロン、スカーフ、飲み物、水かお茶。託児あります。詳しいことは、健康推進課母子保健係、保健センター内線636。